こんばんは、ビバです。
こんばんは、カネです。
振り返り AM は振り返りに関するあれやこれを発信するポッドキャストです。様々な振り返り手法の紹介とともに、振り返りの実践を通して振り返りを探求していきます。パーソナリティはビバとカネでお送りいたします。はい、ということでちょっと中途半端になっちゃった前回に引き続き32回目です。よろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いします。
はい、いつもの言っておきますと、実況を見ていただいているポッドキャストで聞いていただいている方、いつもありがとうございます。前回に引き続きシャープ振り返り AM でご感想いただけるととても嬉しいです。で、今、YouTube の方で見ていただいている方、先ほどと同様 YouTube ライブの方にコメントいただいたり、シャープ振り返り実践会でコメントいただけると嬉しいです。ということで先ほどの続きに行きましょう。前回はですね、さあ楽しい振り返りを始めようというところで振り返り探究の道の話をお話しました。で、ここから先はでも なんやかんやで半分ぐらいスライド来てる、はい、ここからですね、まあ、振り返りの意義を考え、みんなで考えようっていうのと振り返りの中で実験しようよねって話はしましたけれども、そこから先なんですけれども、いや、はい、で、振り返りは銀の弾丸じゃないよって話はしましたけれども、これですね、及部さんたち、あとは里龍さんとか宮崎さんの銀の弾丸クラブ、
シルバーバレットクラブ、
シルバーバレットクラブ、はい、が、ゲスト会の時にも及部さんたちとお話しした内容なんですけれども、振り返りに過度な期待を最初持たなくてもいいよっていうのはもう言っちゃおうかなと思っています。振り返りが何かきっと変えてくれるはずだとか、我々が振り返りによってこういうふうに変わらないといけないはずだとか、これをやらなきゃいけないんだっていうのをもし心の中で思っているのであれば、それが重荷になっているのであれば、それ捨てていいです。で、自分たちの今の振り返りがうまくいってないなとか、チームのコミュニケーションがうまく取れてないなみたいな現状を受け入れるところから始めていけばよくて、で、その後はですね、自分たちが普段1週間こういうふうにやってきたよねとか、タイムラインみたいなやり方ですよね。そこで自分たちの状況現状を把握するっていうところから始めていけばよくて、最初アクション出さなくてもいいと思っています。まあ、スクラムやっている人だとスクラムガイド的にはなんかアクションを1個でも出した方がいいんじゃないのって言ったりするとは思うんですけれども、まあ序盤で言いましたが、アクション出すのってすごく難しいので、で、別にアクション出さなくてもですね、振り返りの中でお互いのことを話して知っていければ、振り返り以外のその振り返り2時間以外の1週間のうち2時間のうち別の時間38時間ぐらいありますから、38時間のコミュニケーションとかコラボレーションにちょっとでもプラス 1% でもバフがかかればいいわけですよ、強化魔法が。っていうのでアクション出なくても、そこで振り返りの中で会話できた、自分たちの現状が把握できたっていうだけでも最初は十分だと思ってください。できるところから始めていけばいいです。だから難しいって考えていても、その難しいくても、できるところは今でもできているところってあるはずなので、そこからでいいんだよっていうのはぜひ、知っておいてほしいというか、まあ、ぜひなんか気を楽にしてほしいなと思ってます。やっぱ私もですね、振り返りをここまでがっつりやり始めたのは、まあ、4年前ぐらいからですけれども、最初のうちは全然アクションもうまく出なくてですね、皆さんと同じようにケプト、何度も言いますがケプトは大好きですよ。で、ケプトやり続けてなんかマンネリ化してきてるね、なんかうまくいかないね、振り返りやめよっかみたいなのも1回2回経験しますし、最初はそんなもんなんですよ。うまくいかないのはそんなもんなんです。で、ただできないはできない、できなくてよくて、それは過度な期待を持ちすぎてたからだろうなっていうのもあってですね、自分たちの振り返りは今こうなってるんだから、じゃあ次どうするってフラットな目線で考えてみるとか、ぜひやってみていただければと思います。で、振り返り楽しもうっていうことで、まあ、楽しんでもいいんですよ。振り返りってなんか修行の場とかなんかしなきゃいけないみたいなっていう風に思っちゃうかもしれ、思ってる人もいるかもしれないんですけれども、楽しんでもいいんです。で、むしろ楽しんでほしいんですね。楽しんで、まあ、みんなでワイワイやった方が楽しいアイデア、新しいアイデアって出やすいので、まあ、そうやって楽しん、振り返り自体を楽しんで新しいアイデア出して ほしいなと思ってます。で、先ほど意義を全員で考えようとか実験してみようって話しましたけれども、楽しんでればこれ勝手にできたりします。楽しんで振り返りやってると、あ、振り返りってこういうことなのかもしれないってどっかで気づくタイミングがあるかもしれないんですよ。ちなみに私はこのパターンでした。人によって気づき方って違うと思うんですけれども、いろいろなんか振り返りを楽しんで探求していった結果、あ、こういうことかっていうのに気づくタイミングがあってですね、みんなで考えるというよりかは最初に自分で気づいて、でそれをみんなで考え始めたという感じですね。で、実験もですね、楽しむ心のゆとりが、新しいことしようとかチャレンジしてみようっていうのは生みやすくなってきますので、振り返り自体を楽しくやるっていうのはすごくいいことに回りやすいです。ストイックに振り返りするっていうのも止めはしませんけれども、個人的にはぜひ楽しんでいただければなと、辛いなって思っている人ほど楽しんでもいいんだよっていうふうに思って感じていただければと思います。ということで、さあ楽しい振り返りを始めようなんですね、はい、ここまでが前説でした。
長かった。
はい、スクフェス札幌だと20分でここまででしたね。50分ぐらいかかってますね今回で、私自身ですね、3年間ずっと振り返りのことを探求してきてですね、で、300回以上講演して、振り返り回数、ちゃんと数えてないけど3000回以上やってんじゃないかなとか、ネシャ思考って、ちゃんと数えてないけど150個以上は多分やってると思うんですよ。ケプトのアッシュとか含めればね、っていうのでいろいろやってきたんですけれども、この話って結局オフラインの世界の話で、コロナの前の話なんですよね。で、これらの培ってきたものって使えるのって話があってですね、 COVID-19 で振り返りすごく変化しましたって話をしました。で、顔が見えないとか、顔が振り返りの中で顔が見えなくなっちゃったり、あとは喋らない人がいるとか、あとは誰か一人がずっと喋っているとか、あとはそうですね、オンラインツールを使ってはいるものの、ツールが操作が不慣れで時間がかかっちゃってたりとか、そもそも操作できないとか、あるわけですよ。で、あとはこれも大企業だとあるあるなのかな、ツールがですね、セキュリティに引っかかってそもそも利用できないと、うちの会社ミロ使えないんですよっていうのがあってですね、そういうのもあって、やりたい振り返りができないとかいろいろあるとは思うんですよね。で、これから、今結構増えてきちゃってるじゃないですか、感染者数、収束どうなるか分かりませんけれども、これから隔絶された世界で、これまでやってきたチームは多分大丈夫だと思ってます。どちらかというと、これから始めるチームですよね。振り返りだったりチームそのものをみたいな感じです。始めるチームっていうのはやっぱり今まで以上にハードル高くなってるはずなんです。これからプロダクトを返しましょう、全員がフルリモートでやらないといけないですっていう制約が付け加わっただけでめちゃくちゃハードル上がります。で、じゃあどうすればいいの、今までオフラインでやってきたノウハウとか使えないのっていうのはやっぱ心配になっちゃいますよね。このグラデーションも先ほど白から青っていうので始めてましたけれども、白から始まるんじゃなくて、この漆黒の黒から始まってしまうっていう風に感じてしまう人もいるかもしれないです。今まではできてたんだけど、今こういう状況だからすごくしんどいよねと。こんな状況で今までの知識通用しないのかって話を結構、質問はそこまでされないですけれども、このオフラインの時の振り返りのやり方ってオンラインでどう活かせばいいのみたいな相談をたまに受けることがあってですね、でそこにどう答えるかっていうと、変わらないものあります。私自身も、2月からずっと、オンラインに切り替えて、今までずっとオフラインが大好きでですね、みんなで集まって振り返りして、そうすることによって一番の価値が出るっていうのを信じて、いろんな場所でワークショップやったりとか振り返りの講演やったりとかしてきましたけれども、でもそうもいかなくなっちゃったんですよね、環境的に。ってなって、この9ヶ月間ぐらいずっとオンラインの振り返りを探求してきて、でどうなったか、どういうことができるようになったかっていうと、やっぱり今まで培ってきた先人の知恵だったり自分の経験だったりっていうものは使えるものがほとんどでした。そこは大丈夫でした。変わらないものがあるっていうことで、今までの知識は全て力になりますと。皆さんが、振り返りのことだったり振り返り以外のことでも、 チームの中で使ってきたものっていうのは全て力になるはずなんです。でニューノーマルの世界の中でも基本は変わらなくて、でオンラインで何々ができなくなっちゃったとかって、まあ、先ほど私も言いましたけれども、マイナスになるんじゃなくてむしろプラスになりうる要素っていうのもあるんですね。ここの考え方のシフトっていうのが結構重要なのかなっていうふうに私は感じています。で変わるものと変わらないものっていうのをこれから紹介していきたいんですけれども、変わるものはオンラインでのプラスの話で、あとは変わらないものとして振り返りの基本で、この基本の部分は、まあ、ここまで振り返り M30 回以上話してきましたのでここでは語りません。であとは振り返りのマインドセットとかファシリテーションっていう部分はやっぱりオンラインだろうがオフラインだろうが変わらなかったんですね。なのでここの部分についてちょっと、触れられるだけ、触れていきたいなと思っています。触れられなかった分は次回お話ししたいと思っています。で、どうするかっていうと、まあ、そのオンラインでのプラスマイナスもプラスに変えられるっていう部分についてどうしていけばいいのかっていうハウの部分もお話ししていきたいと思います。で、さあ楽しい振り返りを始めようということで、マイナスをプラスに変える術術ですねの話ですけれども、まあ、あくまで一例でしかないです。皆さんなりのきっとやり方があるよっていうのを引き出すために一つの事例を紹介します。で楽しい振り返りの例として、オンライン専用の振り返りもできるんだよっていう話なんですね。ブロックスっていう、これボードゲームなのかな、なんですけど陣取りゲームから取っています。4色のブロックを置いていって陣取りをするっていうゲームらしいです。ごめんなさい、私やったことないです。はい、コメントありがとうございます。マイナスをプラスにかけするにはどうすればいいか、マイナスをかけると確かにプラスになりますね。そういうポンチではないです、ごめんなさい。はい、で、ブロック数なんですけれども、オンライン専用の話、オンライン専用の振り返りで、事前準備すごく楽でですね、表を作るだけです。後で見せます。で、実際にやろうと思ったら3分からでできますし、無言でいいんですよね。振り返りって喋らなきゃいけないとかみたいなところをぶち壊してくれた、個人的にはいい事例かなと思ってます。でゲーミフィケーションゲーム要素を取り入れるみたいな振り返りになるかと。でどういうものかっていうと、これ全体像を見せると文字が細かすぎるので4分の1ぐらいなんですが、これ3分でやった事例ですね。どんな風にやってるかっていうと、振り返りなので KEPT でも YWT でも何でもいいんですけれども、好きな手法をベースにやってみてください。単純に雑談テーマでもいいです。でテーマに沿って、いろいろ振り返った内容を表の中に書いていってですね、で書いたら自分の陣地でできますと。リプライしたら、これ矢印で左とか下とかリプライしてる人たちいますけれども、リプライしたら自分の陣地にできます。で陣地の広い人が勝ちみたいな、まあ、勝ち負けは、まあ、ゲーミフィケーション要素ということで、これ何をやってるかっていうと、オンラインで、今までオフラインの中で振り返りをやるときって、物理環境の中で振り返りをやるときってコミュニケーションをすごく重視してました。言葉でのコミュニケーション、引き出し合いみたいなところで、それがオンラインになってしまうと一人でじゃな、一人以外話せない、話しにくいみたいな状況が生まれちゃったり、オンラインになると途端に喋りづらくなっちゃう人って結構いるわけですよ。でそこをじゃあどう、プラスに転じられるかって考えると、オンラインになると、まあ、チャットが活況になったりとかですね、あとはリプライ、まあ、スラックだったりチャット系のやつでですね、リプライとか絵文字送り合うみたいな、そういうテキストチャットでのコミュニケーションの活性化ってプラスで生まれてますよね。そっちを活かしましょうって考え方なんですよ。で、こんな形でこれみんな無言です。3分間テーマで、お互い、色付き合いながらやってるわけですね。でそうやってテキストで、上下左右四方に会話をしているっていう感じなんですね。お互い引き出し合うっていうこともしています。 なので、まあ、これはテキストのみでできる、まあ、これはあのコンフルエンスっていうツールにあの表を作ってやってるんですけれども、 Google スプレッドシートでもいいですし何でもいいですみたいな形で、オンラインで会話ができないっていうことを、まあ、うまく逆手にとっても、会話しないでもテキストチャットでも、テキストチャットで会話すればいいよみたいな考え方なんですよね。マイナスって考えた時に、1人しか話せないっていうものに対して、エンジニアの皆さんだったらチャットがライトにできるとか、タイピング速度を手で書くより早いじゃないですかとか、同時編集できると、あとは空気感がわからない、オンラインだとなかなかあの人の顔も 見づらかったり、喋ってない人がいるとどう考えてるのかわかんないよねみたいな話あると思うんですけれども、まあ、こちらは絵文字とかリプライ使ってあげるとだいぶあの空気感出てきますよね。むしろあの普段のオフラインの振り返りよりも、なんか絵文字とかいろいろ使うことによって面白い楽しそうな雰囲気出るところもあるかもしれません。あとは物理の圧倒的活性がないということで、こちらはですね、ホワイトボードとかいろいろ使っているとですね、視野の中にいろんな情報入ってきますよね、オフライン環境だと。ただそれが、オンラインだとやっぱり画面のものしか見えなくなっちゃいますから、そこをどうするか、どういうふうにできるかっていうと、圧倒的近さっていうのが生まれるんですよ、先ほどの、まあ、ブロックスみたいなやり方って。どういうことかっていうと、オフラインでの振り返りのことを、物理環境での振り返りのことを想像してみてください。ホワイトボードの周りに半円状にみんなで集まっていて、まあ、ホワイトボードの近くにファシリテーター一人いますよね。でもう一人ぐらいホワイトボードの近くにいるかもしれない。で他のみんなはちょっと離れてるわけですよ、半円状になって、まあ、ぐるっと回ってますけど。でホワイトボードから離れて、まあ、1人か2人付箋に書いたものをペタって貼ってまた離れていくみたいなのが、まあ、よくある光景ですよね。でこれはオンラインだとどうなるかっていうと、もう全員がもう顔と顔がくっつくような、くっつくような状況で文字を付箋を書きまくって貼り付け合うみたいなことが可能になるわけです。まあ、理論上というか論理上ですね。そういうふうに圧倒的近さをオンラインの中でも作り出すことができるんですよね。あとは情報の種類の多さっていうことで、オンラインならではの情報の作り方っていうのもあります。っていうのは、まあ、絵文字みたいなのもありますし、付箋の色もですね、物理環境に比べるといろいろ出せるようになります。あと付箋の大きさも変えられますし、文字に強調をつけたりだとか、いろいろ装飾つけたりとかもできるじゃないですか。なので自分たちに、まあ、気持ちに沿った、情報の与え方みたいなのが自由にできるようになるっていうのがオンラインならではかなと思ってます。まあ、なのでオンラインっていうのが、まあ、振り返り難しくなるよねって話はあるんですけれども、考えようによってはエンジニアにとってはすごい力になると思ってます。喋らない喋れない代わりに書くことで自己表現したり、先ほどのホワイトボードの例みたいに普段の会話では出せない距離感を出すことができる。できないことを喋れないから喋れるようにするっていうのって、まあそこそこ辛いので、できないことをプラスと捉えて、じゃあどうし新しいことをどうしていこうかと。でさっきのブロックスはあくまで一つの例でしかなくて、きっとチームによって、こういうことできそうだねっていうのは違ってくると思います。だって使ってるツールとかも人によって違いますので、ですので皆さんが今やっている環境の中でどんな楽しそうなことができるかなってちょっと考えてみるとですね、意外と面白いやり方、今もオンラインならではのオフラインを超えるやり方っていうのも出てくるのかもしれないなと思ってます。もしそういうの作れたら、ぜひツイッターとかでつぶやいていただいたり、あとはこの振り返り実践会に来ていただいて、振り返り M でこういうのを生み出したんだけどどうって登壇していただけると嬉しいです。ちなみにカネさんのところってなんかオンラインでどういうふうに振り返りしてます？オンラインならではみたいな部分ってあるんですかね？
オンラインならではですか。そうですね、まあ結構今チームのメンバーはちょっと多くて、うん、なんか15人くらいいるんですよ。
はいはい、はい、
で、そうですね、オンラインだと例えば Zoom とか使ったら、うん、こうブレイクアウトルームみたいな感じでなんか小分けにしてできるじゃないですか。
はいはいはい、
なかなかオフラインだとなんかそういう バラバラに集まってとか、うん、ちっちゃなグループ使ってみたいのが大変なんで、
うん、
オンラインだからこそなんか小グループを気楽に作れる感はあるなと思ってます。
ああ、なるほど。確かにあの ランダム性がある種いいですよね。
うん、とかとか、
うんうんうん、
なんか実際だと会議室取らなきゃとか、
はいはいはいはい、
あと隣の声が気になっちゃうとかっていうのが逆にないみたいな。
あ、確かにそこはいい点ですよね、うん、あとはコメントでいただいてますけど、あのリアル世界だとコントロールプラス Z が戻すができないから、それができるのいいよな。
確かに、
うん、そうそうそう、結構ねそういう地味だけどコピペとかいいですよね。
確かにコピペできるの便利ですよね。
付箋を大量に複製するとか、あのね、すごく便利で、
うん、確かに、
うん、まあ、みたいな、そのオンラインだと辛くなるっていう部分を、まあ、プラスにできる、まあ視点を変えるだけなんですけれども、そういうのでいろいろできるようにはなるので、ぜひなんかいろいろ皆さんで見つけてみてほしいなと。さっきのやつは、まあ、私のチームでも今どういうことできない、新しいのできないかなとかやってみますけれども、あの、まあ、生み出したらぜひ、共有してください。なので、まあ、オンラインで振り返りをするのがとても難しいですって質問、あの悩みを受けるんですけれども、まあ、うまくやろうとしなくていいですよと。あの大抵最初は失敗するものですから、そのうまくいかないことも、それも楽しんでいただいて、あの自分たちにできることっていうのをみんなで見つけていこうと。正解のない世界ですからね、コロナになってまだ1年経ってないじゃないですか。でオンラインに完全移行してからまだまだみんなあの見えてないこと多い中で、どうしなくちゃいけない、どうしたら絶対うまくいくみたいなのが存在しないので、まあ、それは今自分たちにできることって何かなって見て、でプラスアルファで、どうしたらもっと楽しくなるかなとか、どうしたらもっといっぱい会話できるかなみたいなのことを考えていただけるとすごくいいのかなと思います。ということで、変わるものと変わらないものということで、オンラインでのプラスもあるんだよって話をしました。でここから先が、振り返りのマインドセットとファシリテーションの話、うん、なんとか終わりそうな気がしてきた。マインドセットの話に入りますね。でマインドセットの部分は6つちょっと紹介しておきたいなと思ってます。受容する、左から、半時計回りに行きますね。受容する、学びを祝う、小さな一歩を踏み出す、実験する、多角的に捉える、補足にフィードバックを得ると。でこれ一つ一つ説明していきますので、皆さんちょっと全部覚える必要ないです。これ、どれか心に響いたなとか、これいいなって思ったものをプラスアルファで振り返りの中で取り入れていただければすごく嬉しいなと思ってます。まずは受容するですね。振り返りをする中で一人で振り返りをしているとですね、これ辛かったなとか、これ嫌だなとか思い出すのも、もう泣くほどしんどくなるっていうのはものによってはあるわけですよ。ただ、チームで振り返りをしていれば、あるがままをチームでだったら受け止められますよね。一人がうまくいかなかったではなくて、チームでちょっとうまくいかなかったね、みんなでどうしていこうかっていうのを捉えることはできますので、まあ、事実をですね、チームみんなで受け入れる、受容するっていうところがすごく重要になってきます。で成功失敗に対していろいろな感情あると思います。嬉しかったなとか、悲しかったなとか、イライラしたなとか、すごく怒ったとか、どういうことでも構いません。でその感情っていうのはすごく大事な振り返りの要素になってきますので、こういうことを思ったっていうのも、ぜひ大事にしてください。でそれをみんなに伝え合ってください。誰がどういうことを思ってたのかっていうのが、積み重なることによって、じゃあみんながそう思ってるんだったらこういうアクションにしようかっていうアクションに生まれたりだとか、あとは相互理解にもつながったりします。ぜひ感情もみんなで受け入れましょう。でそうして、チームの現状を客観視して、今こんな風になってるねと、でどうしていこうかみたいなのを冷静になって考えていくっていうのが重要の部分です。なのでいわゆるタイムラインだとか、まあ、ケプトの前に、事実をみんなで確認するとか、 YWT でいうやったことの部分とかですね、そういったのを考えるときに、まあ、一人でだと考えるのは辛いところがあればチームでっていう観点で受け止めたり、あとはいろいろな感情を出してみたりっていうのも、ぜひやってみてくださいっていうのが一つ目のマインドセット、受容するです。 で2つ目が学びを祝うというところですね。失敗を学びに変えるっていう価値観です。失敗、振り返りの中で失敗しても痛くも痒くもないよって話しましたけれども、まあ、失敗こそ成長のチャンスっていうのは、失敗が成功の母みたいな話ありますよね。まあ、それと一緒です。うまくいかなかったことがあれば、それを祝っちゃいましょうと。学びに変えて学びを祝いましょうと。で学びを祝うので、成功から得た学びも祝います。これ学びを祝うような考え方にすると何がいいかっていうとですね、うまくいかなかったことを、うまくいったことも含めてみんなが自己開示するようになるんですよ。今までは状況が見えてなかった、なんか失敗も隠されてしまって、最後になって大障害になっちゃいましたっていうような状況でも、ちょっとした失敗、ちょっとした成功をすぐに開示してくれるようになります。開示するようになります。それをすると、開示することによってみんな祝ってくれるからなんですね。失敗も早く共有するようになりますので、まあ、その大きな障害だとか大きな失敗につながりにくくなるっていう副次的な効果はあります。であとは学びを祝い合うことによって、チャレンジも生まれやすくなると、実験も生まれやすくなるっていうことで、失敗恐れずチャレンジできるようになりますし、まあ、チャレンジしたらまた新たな学びにつながって、またその学びからチャレンジになるみたいないい感じになっていきますので、まあ、2つ目のマインドセットとしては、学びを祝うというのを大前提と置いてですね、振り返りの中で、あ、それすごく良かったねと、まあ、失敗して良かったねはちょっと語弊があるんですけれども、語弊があるしあんまり使いたくないとは思いますが、失敗を学びに変換して、その学びを祝い合うみたいな、根本となる考え方はぜひ大切にしていただければいいなと思っています。この考え方はマネジメント 3.0 というところから来ています。で3つ目が、小さな一歩を踏み出すというところですね。少しずつでいいので、一歩ずつ成長していくということを、意識してみてください。全部うまくいかなきゃいけないとか、なんか全部変えなきゃいけない、ここ 100% を何とかしなきゃいけないって考えると、すごく辛いはずなんです。どうすればいいんだろうって分かんなくなっちゃいます。で足がすくんでしまいますので、そうじゃなくて 1% 変えるっていうのって、そんな難しくないと思いませんか。その 1% は人によってそのさじ加減だと思うんですけれども、ちょっと変えるっていうのってきっとできるはずなんです。でその 1% の変化を毎日毎週少しずつでいいので積み重ねていくっていうような意識でアクションを作ったり、まあ、みんなでトライを考えたりとか、ぜひしてみていただければいいなと思っています。でそうして 1% の変化を起こす と、その変化が新しい発見だったり、さらなる変化を生んでいきます。まあ、ちょっとずつ変わっていく、なんかバタフライエフェクトみたいな感じですね。こんなのを想像してみていただけるといいなと思っています。でこの 1% の変化っていうだけだと、ちょっとですね、途中で壁にぶち当たることがあるんですね。ちょっとずつ改善していって、でその改善の仕方によるんですけれども、もう答えが見えている改善も、まあ 1% の改善になったりするわけじゃないですか。で成功することが見えている改善を加えていると、どっかで壁にぶち当たることがあります。成長の壁にぶち当たります。でそうした時に、その壁をぶち破ってくれるのは実験なんですね。成功するかわからないけど、失敗するかもしれないけれども、わからないからやってみようと。でやっぱり 100% の実験する、例えば1ヶ月がかりの実験をするとかって、もうドキドキものじゃないですか。ただそうじゃなくて、ちょっとした実験、未知にチャレンジするみたいなのは、きっと皆さんできるはずです。なので少しずつ、毎日って書いてあるんですけど、まあスプリントごとでも構いません。毎週少しずつでもいいので、実験をしてみるっていうのも、1% の改善プラスアルファで 1% の未知へのチャレンジもやってみていただきたいなと思っています。あとはこれ、皆さんで実験してみたいんですけれども、多角的に捉えるっていうところですね。多角的に捉えるっていうのは、一つの物事、チームに起こっている物事に対して、いろんな観点から見てみてくださいねって話です。現在過去っていう時間軸から見てみたり、主観客観切り替える、成功失敗っていう面、感情とか、未来理想ギャップっていう未来の話から見てみるとか、学び気づき、定量訂正で考える、立場を変えるとかですね。っていうので、 一つ実験します。こちら皆さんツイッターか YouTube コメントにお願いします。直感的にお答えください。子供がコップに 水を注いでいたら水をこぼしました。あなたは子供にどんな風に声をかけますか。ちょっと皆さん書いてみてもらっていいですか。
なんかそういえばこの質問って
どっかでしたっけ。
はい、どこかのビワさんのなんか講演、再演会で同じ話しましたね、
うん、あ、してたね。まあまあ初めての人はぜひ、
はい、なんかまたそれ聞いてた人も改めて、
そうですね、いっぱいだね。はい、皆さんやってみて。勢いよく出しすぎたね。なるほど。確かに、うん、話した気がしてきたぞ。まあまあ。カネさんだったらどう答える？濡れてない？
そうですね。
はいはい。
まあ、なんか、コップに入れれてよかったね、みたいなことを言うかもしれないですね。
コップに入れられてよかったね、とテーブル濡れちゃったね、とか。はい、ありがとうございます。で、まあ、こちらの思考実験、すごく面白くて、まあ、いろんなタイプの人がいるんですよね。こぼしてしまったね、水浸しになってしまったね、っていう人もいれば、カネさんみたいにコップに水入ったね、とやったじゃん、とか、コップ倒さなかったね、とか。あとは、角度変えるとどうとか、高さ変えるとどうっていう人もいるし、さっき大丈夫っていうように心配するみたいなのもありましたよね。で、その考え方って、どれが正しい、どれが間違いっていうのはないんですよ。で、皆さんが直感的に答えてって言ったのは、その皆さんが最初に思い浮かびやすいのって自分の思考のタイプがそうなっているってことなんですね。自分の思考の癖を知っていただきたくて、自分がまずどこからどういう観点から着目しやすいのかって知っておくとすごくいいんです。で、物事って表裏一体なので、何もかもがうまくいかなかった 100% 失敗ですみたいなことってなかなかなくてですね、裏側にはちょっとした成功だったり、ここは学びがあるよねみたいなのって裏側を見ると見えてくるものってあります。失敗側から見てると見えないものもありますよね。で、これは逆もしかりで、 100% の成功があるかっていうと、まあなかなかないかもしれないので、失敗面から見てみると新たな気づきが生まれたりします。皆さんが自分がどういう立場から、お左右じゃなくて、はい、受けてしまった、すみません、おさゆじゃなくてよかったね、はい、分かる人にしか分かんないよ。で、なんだっけ、物事は表裏一体ですと。物事を、自分がどの立場から見やすい、どの角度から見やすいのか、見る、癖があるのかっていうのを知っておいて、そのまず逆を使ってみてください。例えば定性的な面から見る人だったら、じゃあちょっと定量的な情報を見てみようとか、あと現在過去から見てる人だ、見てるなっていうのがあれば、じゃあ未来方向から考えてみようとか。で、それで、自分の反対の方向を使うと、まあ2方向を使えるようになるわけですよね。で、プラスアルファで他のチームメンバーがどういう発言をしているのかにもぜひ気を配ってみてください。で、そうするとその逆に振ってみるといいんですよ。例えばチームメンバーがなんか自分の立場からの、発言をしてくれてるんだったら、じゃあそれは、リーダーの立場からだとどう見えてたと思うかなって振ってみるとか、事実の話を、いっぱいしてくれる人に対してだったら、じゃああなたはどう思ったって感情を聞いてみるとかみたいな、人によって、特性が違いますので、その特性の逆をつくような質問をしてみる、あとは相互にし合うということができると、チームの中ですごい量の、観点を見ることができるようになります。一つの物事を、めちゃくちゃ多角的に見ることができるようになるんですね。で、そうするとプラスアルファで新しい観点が生まれやすくなります。ちなみに私はですね、まあ、訓練しちゃったというか、訓練した結果ではあるんですけど、基本的にポジティブなものから見るように、意識的にやっちゃう ので、まあ、ポジティブ面から見るんですが、カネさんはなんか どっから見やすいなみたいな癖ってあります？自分の中で。
そうですね、私もポジティブ面から見るのは多いなと思いますね。
はいはいはい、
良いところなんか良さそう、
うんうん、
プラスなとこ先に見るタイプです。
なるほど、まあ、ってなると、まあ、私もカネさんもなんかこの話も以前したぞ、なんかネガティブ面から見るっていうのも意識的にやった方がいいんですよね。
そうですね、
そうそうそうそうそう、あの楽観的になっちゃうから、悲観的に考えるとどうかなっていうので考えると、あのまた新しい意見とかアイデアが出てくるということで、まず自分を知る、でそして他人を知る、で相互に、知り合ってその逆をついてみる、でいろんな観点で問いかけを投げてみる、でそういうのができるとですね、あの問いの種類あんまり知らなくても、いろいろとあの逆つくだけでも、振り子のようにチームを振っていくだけでも、アイディアっていろいろ出てきます。で最後は高速にフィードバックを得ましょうということで、高速で失敗して高速で改善して高速で成功していけばいいよと、ミクミステックスファスターと、あとはグッドフィードバック、グッドフィードバックですね、英語があれなんで、あの英語的にあれかもしれませんが、まあ、早くフィードバックを得て、まあ、早く良いフィードバックをどんどん得ていきましょうと。で自分からのフィードバックだけじゃなくて、自分とチームメンバー双方でフィードバックをすることによってチームの変化っていうのは加速していきますので、まあ、振り返りの中で、1週間の中で、振り返りでまずはフィードバックし合ってみる、でもっとできるようになったら、振り返りの外にもフィードバックを持ち込んで、普段からここ良かったよとか、思いついたらどんどん言い合うみたいなことができるようになると、振り返り以外の中でのコミュニケーション、コラボレーション活性化していきますので、ぜひやってみてください。ということで、まあ、全て覚える必要ないよと言いましたが、何か響くものがあれば、持ち帰っていただければと思うんですけれども、受容する、学びを祝う、小さな一歩踏み出す、実験する、多角的に捉える、高速にフィードバックを得ると、こちらの話ですね。振り返りのマインドセット、これはオンラインだろうがオフラインだろうがやっぱり変わらないと思ってます。なのでこちら、大事だなって思った部分を真似していただけるとすごく嬉しいなと思ってます。皆さんの中にもこういうのが大事だなって思っている人がいれば教えていただけるととても嬉しいです。ということで、残りの時間で振り返りのファシリテーションの話したいと思います。でまあ、ずっと振り返り続けていて、私自身もファシリテーション続けていて、やっぱり振り返りの本数ここにあるなっていうのは私はこう思っています。で振り返りファシリテーションって考えた時に、あのこと通常のファシリテーションじゃなくて振り返りのファシリテーションに対してですに誤解ってやっぱりあるなと思っててですね、あの司会だよねとか、引っ張らなきゃ、リードしなきゃとか、結論出さなきゃいけないよねとか、リーダーがやるもんだよね、スクラムマスターの役目だよねっていうようなのって、まあ、これってあの悲しい誤解かなと思ってるんですね。別に司会じゃないし、あの引っ張らないといけないわけではないですよね。でスクラムマスターが振り返りのファシリテーション必ずやれなんてスクラムガイドにも書いてないです。イベントのファシリテーションしましょうと書いてあるけど、絶対やれとは書いてないですよね。ということで、皆さんの中でもし振り返りをしていく上で、あのファシリテーション頑張らなきゃみたいな重荷を感じている人がいれば、振り返りのファシリテーションってスクラムマスターのものではないし、特定の誰かが進めないといけないみたいな決まりはないので、一人で重荷感じなくていいです。みんなでやりましょう。でみんなでやりましょうっていうと、まあ、なかなかじゃあどうすればいいのっていうと思うので、具体的な話をするとですね、人それぞれにこれファシリテーションの形ってあるんですよ。ファシリテーターとしての形って、振り返りでのファシリテーターっていうのは司会者っていう意味合いよりも促すっていう意味合いが強いと思ってください。ファシリテートって促すって意味なんですね。促す、促進するです。でファシリテーション、ファシリテーターとしての形っていうのは、人の話を書く、聞いたものを書いてくれる、書くのが得意な人とか、あと人の話を聞く、上手に聞いて引き出すのが得意な人、問いかけをするのが得意な人、絵を描いて表現するのが得意な人、ラベルをつけたり付箋を移動したりして情報を整理するのが得意な人、あと場を観察するのが得意な人、アイデアを考えるのがいっぱいできる人、あ とは同調したり共感したり、反対するみたいな、そういうなんかいろいろ振ってみるみたいなのが得意な人とか、あとアイデア具体化するのが得意な人もいますよね。あと発散収束が得意な人、まあ、こちらはファシリテーター気質の人なのかな、とか、あとはリーダーをやられている方は場をリードするのが、引っ張るのが得意な人もいるじゃないですか。でこれって自分の持っているファシリテーターとしての特性、形なんですよ。大事なのは自分がそのチームに対して、振り返りに対してどのようなファシリテートをしようとしているかなんです。まあ、無意識的にやるんじゃなくて意識的にその場に介入するみたいなイメージですね。自分の得意領域で構わないので、あ、じゃあちょっとここは書いとこうとか、ここはちょっと共感して相手の話を引き出してみようとか、自分が難しい苦手なところはやらなくてもいいです。多くの場合ってこれ全てをファシリテーター1人がやらなきゃいけないと思い込んじゃうんですよね。スクラムマスターがこれ全てをできる完璧超人じゃないといけないって思っちゃったりするんですけれども、そうじゃなくていいんですよ。みんながみんなでできるファシリテーション、ファシリテーターの形を持ってお互いに場を作り合っていく、振り返りの場を作っていこうっていうような意識を持って行動していただけるとすごくいい振り返りになります。それぞれのやり方でバーを流す意識をぜひ持ってほしいんですよね。でやっぱりその振り返りをしていると、あ、ここ聞いてみたいな、カネさんってどういうファシリテーションが得意？
これで言うと、どれだ、まあ私、あ、情報を整理するっていうのと、あとなんだろうな、共感するとかですかね。
ああ、そうですよね。共感するのすごく上手ですよね。上手というか特性なのか。
そうっすね。なんかその2つあたりを駆使して、なんか引っ張り出し、なんかこういろんなアイディアとか意見を人から出して、それをきれいにまとめてみたいな感じのファシリテーターだなと思ってます。
なるほど、なるほど。ちなみに私はですね、場をリードするのがすごく得意なんですね。で、まあ、リード型のファシリテーターで、できるだけリードしないようには意識はするんですけれども、自分の持ち味はそこなので、そこを意図的に使うっていう場面はあります、やっぱり。ワークショップやってたりとか。別にリードしちゃいけないってわけじゃなくて、その特性を理解した上でどう使いこなすかだと思うので、自分が得意な部分とか、あとはみんなにできることを合わせてチームみんなで作り上げていくとすごくいいのかなと。ぜひ皆さんが今聞いていただいている皆さんが得意なファシリテーションの形って何なのかなっていうのを自分でちょっと考えていただいてですね、認知しておくとすごく役に立ちます。で振り返りに正解なんてないんですよ。3年半4年間ぐらいずっと多分日本で一番振り返りのことを考えていると自負はしていますが、振り返りのことばっかり考えて振り返りばっかりやってきましたけれども、振り返りに正解なんてないですと。見つかりませんでした。分かりませんので、何々になってほしいんだけどなとか、振り返りやっててチームメンバーにこういう風になってほしいんだけどなっていう風に心の中でもし思ってる自分に気づいたらですね、それって自分が思ってるだけです。それが正解とは限らないし、その、思ってる方向に誘導しちゃうと、いやもう最初からあなた一人で考えたものをこう発表しておしまいにしてくださいってなっちゃうので、そうじゃないんですよね。まずはそこの自分の中でこうしてほしいのになみたいなところを捨てるところから始めてみてください。いや本当にですね、まあ、私いつも思うんですけど、チームはいつも自分たちの想像を超えてくるんですね。振り返りの中でこうなってほしい、ああなってほしいってあるとは思うんですけれども、 それすらもうはるかに超えたすごい、意見というのをみんな出してくれますので、チームはチームを信頼して振り返りなんか正解なんて求めずに、その場を楽しんでですね、出てきたアイデアとかいろいろ広げながら、良い振り返りを作っていってほしいなと思っています。 でラスト、まあ、ここまで割とふんわりとした話が多くて、今までの振り返りゲームとは打って変わって、結構マインドセットとか意識的意識するとかそういう系の話が多かったんですけれども、まあ、ファシリテーターとしてのハウツーの部分もちょっと話しておくとですね、どうしたらうまい振り返り、良い振り返りを作れるかって話、6つお話ししておきます。まあ、例えばですけれども、読み上げるときにですね、ファシリテートの仕方で左上から順番に自発的に共有していくようにするっていうのはありです。あのタイムラインとかケプトとか何でもいいですよ。付箋がいっぱい貼ってあって、よくあるのが、まずこれ誰だ、これ何々って書いてありますけど、これ誰ですかって聞いて、まあ、しばらく経って、あ、それ私です、これは何々でこういうことでって、また付箋と同じこと言って、次に回していくみたいなって結構あるじゃないですか。まあ、時間がもったいないし自発的にやってるって話なんですよ。なので最初に左上から順番に自発的に共有してってくださいね。別にあの完全に、順番通りにならなくてもいいので、自分のやつ次かなって思ったら自発的に言ってくださいと、っていうのを最初に一声かけておくだけでも、みんながあの自分で、共有しようとか、そういう意識芽生えやすくなります。あとは話された内容を聞いている人全員で書くです。話している人って話していること以上の情報を話してくれます。書いてあること以上の情報を話してくれます。付箋にないことをいっぱい話すんですよね。でその情報がすごい値千金の情報のことが多いので、ぜひ空中に分解させずに書いたどんどん書いていってくださいと。で話している人が同時に書いていくのってすごいスキルが必要で、あの本当に、ね、教員の人たちすごいなと思うんですけど、授業しながら書いてるから。で、まあ、そういう特殊スキル持ってない人が多いですから、あの聞いてる人が書いてあげてくださいとか、あとはまあ毎回メインのファシリテーター変えてみるのも、これはこれでいいやり方かなと思っていて、あの先ほど全員がファシリテーターの意識でいろいろやってみてねっていうのはありましたけれども、やっぱり自分で場をリードするなりファシリテートするなりみたいな経験がないと見えてこない世界ってやっぱりあるんですね。ですので毎回メインのファシリテーター変えてぐるぐるやってみるっていうのもまあありです。あとはですね、これはスクラムマスター目線のやつかな、右上、宣言した後しばらく一歩引いて見てみると。これ何かっていうと、ちょっと一歩離れて見てみるね、見てるねって宣言してから、黙って後ろから見てるとかですね。そうするとやっぱり一歩引いて見てると、自分でアイデアを考えるとかじゃなくて、みんながアイデアを考える様子を見てみると、みんなの動き方とか考え方が見えてきたりします。これは宣言するっていうのが肝でですね、宣言しないでオンラインの場でこれやりだすと、こいつ何やってるんだろうな、ずっと黙り始めたぞって思っちゃうんですよ。ですので宣言するっていうのをぜひやってください。あと逆側に振ってみるですね。逆側に振ってみるはさっきお話しした内容です。観点を変えてみましょうみたいな話ですね。他別の観点を投げかけるよりも、こちらも似たような話です。先ほどいろんな観点紹介しましたので、これだったらどうって聞いてみるって感じですね。で聞くときに、先ほど正解を求めないって言いましたけれども、もう正解わからない体で聞いて大丈夫です。だからわかんないですから。本当に興味本位でも構いません。これだとどう思う？俺もちょっとどういう答えが返ってくるかわかんないけどさ、みたいな、そういう裏の言葉の裏があるわけですね。で、振ってみると意外と面白い答えが返ってきたり、それが新しいアイディアにつながったりします。というのが振り返りのファシリテーターとしてのハウツーの部分ですね。こちらはそうですね、なんか金さん的にこれ使えるそうだなとか、ここに載ってないけどよく使うなみたいなテクニックあったりします？金さん。
そうですね、ここで言うと別の観点を投げかけるは結構私はやるなと思ってて、まあなんですかね、第三者的目線みたいな、
はいはい、
なんですかね、客観的に見ると的なところとか、うん、チームの外から見るとこう見えるよみたいなことっていうのは投げかけるかなと思いますね。
ああ、なるほどなるほど、ありがとうございます。まあ、そういうのもありですよね。 一つ質問が来たので、ここでいうメインのファシリテーターって何する人なんだろうっていうのは、だからその全員がファシリテーションしてねっていきなり言ってもなかなか難しいので、やっぱ最初はまあ司会役みたいなことをする人は生まれやすいわけですね。で、あの 問いかけを意図的に投げてみるとか、まあ、タイムマネジメントしてみるとか、そのチームによってファシリテーターの役目は様々ですけれども、そのチームの中での定義されたファシリテーションの役目をやってみるっていう感じですね。それを繰り返していると、まあ、ファシリテーターっていうものが薄まってきて、全員がファシリテーションできるようになってきます。まあ、とはいえ、誰か一人が主体的に動いた方がやりやすいっていう場合もあるので、まあ、メインを立てるっていうようなイメージですね。はい、みたいな、まあ、ファシリテーターとしてのハーツいろいろありますが、他の部分はですね、振り返り M の別の回とかでも、ちょいちょい小出しにはしていますので、そういうところからぜひ拾っていただければと思っています。でここら辺の話はオンラインだろうがオフラインだろうが使えるやつです。やっぱりあのオンラインでのファシリテーションをずっと ここ1年近くやってきましたけれども、まあ、変わらないなというのが私の感想ですね。ということで、まあ、あの振り返りまとめに入ってきますけれども、振り返りをするとチームのグラデーション上がっていきますと。あの振り返りをしながらチーム場へ貢献する意識だったり、相手のことを観察する、相手のことを思う、また発言を促すみたいなのを自発的にみんなでやり始めると、まあ、チームの見えてなかった一面が見えてきて相互理解につながるっていうのもありますよね。で振り返りを楽しむっていうタイトルに戻ってきますけれども、あのここまででいろいろなやり方だったりマインドセットだったりファシリテーション、あとはあの息を考えましょうとか実験しましょうとか話してきましたけれども、振り返りそのものを楽しんでいいんです。で毎回状況違いますから、違ってる状況自体を楽しんでみてください。あとは難しいっていうことも、難しさ自体も楽しんで構いません。これ難しいな、じゃあどうすればいいかな、考えてみようか、うまくいくか分かんないけどやってみようみたいな話ですよね。プラスアルファで、それでやってみた結果の変化を楽しんだり、まあ、毎回の振り返りの違いとか意見の違いとかを楽しむ、あとは実験することを楽しむみたいな形です。で楽しみ方は皆さんが、何かしら持ってる趣味とかに当てはめてみていただければいいなと思っていて、まあ、一例としてはゲームとかスポーツだと、例えば難しいものに挑戦するのが楽しいとか、ボス倒すためにどうすればいいか考えるとか、あのいろいろ戦術を考えるとかですね、っていうような楽しみ方でもいいですし、読書だったら新しい、ページをめくる、新しいストーリーを見たい、チームも一緒です。あの他の人のストーリーをどうやったら引き出せるかなとか、あとは、まあ、周りみんなの観察をするとかでもいいですよ、みたいな形で自分なりの楽しみ方っていうのは見つかるはずですので、まあ、どこか、趣味と照らし合わせるでもいいですし、ここに書いてある内容でもいいです。今とは違う、楽しみ方、まあ、今楽しめてないなと思ったら、何かしらここに書いてあるもので、やってみてみていただけるといいなと。ちょっとここだけすいません、具体的にこうしろみたいなのはなかなか難しいんですけれども、その人の感覚によりきりな部分はあるんですけれども、振り返り楽しんで、プラスアルファの部分、良い振り返りを見つけていっていただければなと思っています。で振り返りもっと楽しむためにということで、振り返りチートシート、公開していますし、振り返りカードみたいなのもあります。まあ、こちら使っていただけるといいかなと思っています。こちらは、後でツイッターに流しておきます。忘れなければ。であとは今日の宣伝最後にやっちゃいますけれども、アジャイルなチームを作る振り返りザブック（仮）っていうのがですね、2月頃発売予定です。スクラムブートキャンプザブックとスクラムマスターザブックに続くザブックシリーズ3作目として発売予定です。今日話した内容も、まあ、そこそこ盛り込まれています。これから振り返り始めたい人とか、あとアジャイル開発に取り組んでいる人に一冊持っておいてほしいなっていう本ですので、ぜひこちらも、お手に取っていただいて、楽しい振り返りを始める第一歩にしていただければなと思っています。はい、ということで、さあ楽しい振り返りを始めようっていうお話をさせていただきました。はい、ということで、はい、ギリギリ終わったけど、ここからエンディングとか含めると5分ぐらい伸びちゃいますね、すいません。
ありがとうございました。はい
ということで、カネさんいかがでした？ここまで聞いていただいて。
いや、やっぱりこの後半、まあその前半後半という形で、うん、まあポッドキャストだと31回、32回というふうに来てましたけど、うん、やっぱこの後半の話っていうのが、また今までと違うというか、うん、あの、新たにですね、学びがあることだったんじゃないかなっていうのはすごく思ってるんですね。なんか前半の話、まあポッドキャストという31回目とかっていうのは、うん、まあ結構聞いたことあるなとか、うん、まあまあまあまあそうだよねみたいなのが多かったんですけど、まあ、やっぱ今回の特に後半ファシリテーションのあたりとかマインドセットのあたりとかそのあたりっていうのがまた一つですね、この振り返りっていうところで、あ、すごく重要なところでもあり、またこう楽しめるポイントなのかなって思いましたね。
はい、ありがとうございます。そんなところでは、まあ、私も、2回分話させていただいて、ちょっと腹痛で10分ぐらい飛んでしちゃいましたけれども、まあ、のんびりと話させていただきましたし、まあ、話したいことは一通りこのスライドとして話したいことは話せたかなと思っています。で、ツイッターでも質問というよりかは感想をいろいろいただいていて、すごく嬉しいフィードバックもありますし、あとはまあここ分かりづらいよみたいな話も一部ありましたけれども、それはそれですごく嬉しいフィードバックでした。で、皆さんの中でも、ぜひ、全てを真似する必要はないんですよ、やっぱりこういうのって。で、響いた部分だけでも、なんか実験してみていただければと思ってますので、振り返りの中で実験してみて、でプラスアルファで他の振り返り以外の場にも活かしていただければと思っています。ということで、はい、今回は一旦終了にしてエンディング入りたいと思います。
はい。
振り返り AM ではリスナーの方からご意見ご感想をお待ちしております。振り返りについて深めたい人は、シャープ振り返り AM をつけてツイッターでつぶやいてください。ということで、はい、32回目お疲れ様でした。
はい。
はい。ちょっとね、思った以上にカネさんとあんまりコミュニケーションできなかったなっていう反省点はあります。
まあまあ、盛りだくさんだったので。
うん、ごめんなさい。いい、はい、まあ、次回以降も、こんな感じで公開収録続けていきますので、次回はゲスト会になるかな、なる予定。時間が空きそうだったら、あれ？そういえばあれよね。あの、配給の話、次だよね。
そういえば、その話も進むのかどうかってところは、ちょっと、要調整ってところですが、
はい。要調整ですが、はい。まあ、はい、振り返りと配給を掛け合わせてなんか話そうとか、まあ、ちょっといろいろ個人、我々が楽しめるネタはいっぱいありますので、あの、一緒に、あの、皆さんも、まあ、仲間を連れて楽しんでいただければと、アーカイブも楽しんでいただければと思います。ということで、ここまで聞いていただいて皆さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。